健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月3月のテーマは、日頃気になる症状や検査値とその健康法と題してお話を伺っています。3週目の今週はコレステロールの値についてお話を伺います。コレステロール、もう聞いただけで耳を塞ぎたくなってしまうんですけれども、
ね、まあ、コレステロールっていうのはね、高いといろんな病気になると言われて、はい、まあ、代表的なものが、まあ、心筋梗塞と言われてますよね、
はい。
で、まあ、こういう最近、あの、昨年の4月にですね、まあ、コレステロールの値が高い病気の名前っていうのが、まあ、以前は高脂血症と言われたんですけど、
はい、
あの、昨年の4月から脂質異常症という名前が変わったんですけどね、はい。で、まあ、こういう変わったことによって、あの、血中の総コレステロール値がそれまでは 220mg/dL というのは、まあ、220というそういうのが、まあ、異常が高脂血症と言われてたんですけど、あの、脂質異常症になってからですね、これだけでは、この単独だけでは診断はダメですよということになったんですよね。
はい、
他の、まあ、要因も兼ね、あの、重ねてですね、それで、まあ、診断しようということが変わってるんですよね。
なるほどね。高いからといってじゃあ良くないっていうわけではなくなったわけなんですね。
そうですね、
あの、まあ、でもね、高くない方がいいと思うんですけれども、みんなね、コレステロール値は低い方がいい、低い方がいいと思っていますが、
はい、
低すぎることも良くはないんですか？
そうなんですよね。逆にそのコレステロール値が低いほどですね、
はい、
あの、がんとかうつ病になりやすいという報告もあるんですよね。
そうなんですか。
これは、まあ、心筋梗塞とか狭心症を防ぐ代わりに、がんとかうつ病になりやすくなったっていうのは、まあ、本当に健康な状態と言えないかもしれませんよね。まあ、このように、その、あの、総合的に考えてみた場合ですね、まあ、コレステロール値が高いのが良いのか低いのが良いかっていうのは、簡単には言えないんですよね。
そうですよね。まあ、あの、でも、コレステロール値を下げすぎることは、まあ、良くないということにはなりますよね。
そう、下げすぎるとね。
はい、
やっぱり低めの方がいいんでしょうけど、あんまり極端に下がっちゃうといろんな問題が出てくるんですよね。
はい、例えばどんな問題が？
そうですね、はい、コレステロール値っていうのは、まあ、もともと昔からよく目の敵にされてたんですね、コレステロール。
そうですね。
で、その理由としては、コレステロール値が高いと、まあ、血管の壁が厚くなりやすくなって、
はい、
そのために、まあ、血管が細くなって、
うん、
動脈硬化を起こすと考えられたんですね。
はい、
で、このもう動脈硬化っていうのは、心筋梗塞とか、あるいは脳梗塞のような、まあ、死亡にその直結するような病気を起こす危険性があるということで、まあ、コレステロール値は下げた方が良いというのが、いつの間にか、まあ、健康の常識になってたんですよね。
はい、
まあ、テレビ番組なんかでも、そのコレステロール値を抑えるための食事とか、あるいは飲み物とか、以前は多感にそういうテーマに挙げられてますよね。
はい、
ところが最近の研究では、あの、少なくともコレステロール値が単独で動脈硬化の危険因子になるという見方はあまりされなくなったんですよね。
そうなんですね。それだけじゃなくて、何か他の要因もと。
そう、他の要因が重なった時にそういう動脈硬化になりやすいということなんですよね。
はい、でもやっぱり高すぎるとやっぱり危険な場合っていうのももちろんあるわけですよね。
もちろんその、例えば糖尿病とかですね、はい、しかもそれでコレステロールが高いと、そういう場合には、あの、非常に、まあ、動脈硬化の発生に影響するんですけどね、それも分かってるんですが、
はい、
例えばその、太っててコレステロール値が高いという条件が重なってくると、また心筋梗塞とか、あるいは狭心症とか脳梗塞とかっていうのは発症しやすいことは、これは疫学的にももう、あの、確認されてるんですよね。
条件が重なると本当にいろんな病気を ね発症してしまうと、はい、あの、逆に、まあ、コレステロールが低いと、先ほどね、あの、うつ病になってしまう可能性もあると言っていましたけれども、はい、それはどうしてなんですか？
これは、あの、コレステロールがうつ病と関係しているのはですね、
はい、
実はセロトニンという、あの、物質があるんですけど、
はい、
このセロトニンという物質はですね、脳の中で作用するその神経を伝達するホルモンの一種なんですけど、
はい、
まあ、精神をリラックスさせる働きがあるんですよね。
ええ、
で、このコレステロールはそのセロトニンを脳に運ぶ役割を果たしているんですよね。
ええ、
そうすると、コレステロールが少なくなってしまうと、脳に行くセロトニンの量が減少するために、うつ状態を招くということになってしまうんですよね。
なるほどね。あの、それからコレステロールには、まあ、心筋梗塞もありますけれども、こう、脳卒中も何か関係してるんじゃないかなっていう気もするんですが。
はい、これは、あの、戦後しばらくはですね、日本人の死亡原因の第一位が脳卒中だった時期があるんですよね。で、このことは、その動物性タンパク質とか、あるいは脂肪不足が原因とされてたためにですね、まあ、食生活がその後は改善されて、栄養状態が良くなったことで、脳卒中がかなり減ったんですよね。で、しかも、まあ、平均寿命が伸びたんですよね。で、まあ、このことは、まあ、肉食が貢献しているというのもまた事実かもしれませんよね。
はい、
まあ、脳卒中の場合でも脳出血の場合にはですね、肉とかあるいは脂肪が不足してコレステロールが低下した人に起こりやすいとも言われてるんですよね。
そうなんですね、はい、なんかねコレステロールっていうとどうしてもこう悪者のイメージがあってね。
そうですね、でもそうでもないんですよね。
血をねこうむやみに、はい、でも下げすぎるのもまた良くないですしね、はい、高すぎるのも良くないですしね。そうですね、難しいですけれども、そのコレステロールの値とこう長生きするかどうかっていう関係性っていうのはあるんですか。です、
ね、今高齢者の方を対象とした調査によりますとですね、はい、コレステロール値がやや高めの方が長生きしているというデータがあるんですね。
そうなんですか。
はい、だからまあコブテルが長生きするといいかもしれませんよね。
ねえ、だからといって皆さん高ければいいって問題でもないんですよね。
そう
ですね、
まあ、やや高めということ
です。ややこのややっていうところが ね、 ちょっと難しいかもしれませんけれどもね、はい、まあでも暴飲暴食はせず、
そうですね、
はい、まあ、数値だけにはこだわらないで、まあ、自分の体っていうことも ね、 ね結構意識して生きていくこと、はい、生活していくことがね大切になってきますよね。
そうですね、
はい、今日はコレステロールの値についてお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。